聞きの皆様こんにちは。この番組は NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は来年こそ福島の復興は放射能除染からということで、環境微生物学博士で白隠護治会事務局長の高島康秀博士に、いつものように藤原直也がお話を伺いたいと思います。高島博士、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、先ほど政治のお話でございましたが、今回は、福島の復興のお話ですけども、ちょっともう博士、前からやっておられます微生物除染のことを含めまして、現状からお話しいただけますでしょうか。
今除染を今まで、経産省が預かっていたのを、環境省の方に移って、環境省が主体になってやっておるわけですけど、元大臣の時に、環境省の方は、ゼネコンを使ってスキーミング方式と、もう一つは高圧洗浄という形で、除染というよりも移染という形になったわけですね。でそれを高濃度の放射性物質を集めて、国有林の下へ埋めてしまおうかというふうにやったり、それを焼いてしまったものは、終末処理場とか中間保管処理とか、そういう形でやろうと、そういう方向で、話が進んで、いったわけでございますけども、まず問題点が出たのは、スキーミングをやっても下からどんどん出てきてしまうということ。また、埋めようとしたその山林の中が今どんどん放射線量が上がってきているということ。それから中間保管という形で、焼却したものをアッシュにして、その灰にしたものを保管しようという形でやったものが、あまりにも数値が高すぎるということで、ちょっと今足踏みしているのという状態だと思います。そこで、今までは山林原野電波とはやらないということだったのが、そこの数値がひどくなっているのと、今チェルノブイリ委員会の方から、ちょっと忠告があったのは、3年5年後から、その山林とか原野の方から出てきた水が、生態濃縮を起こして、それが生物連鎖とか、食物連鎖のようにつながって出てきて、被爆者が大勢出て、今130万から150万人今保養所にいるそうなんですけど、大なり小なり、この後にですね、被爆者が大勢出るという、こういう話が今現実として出てるわけでございます。
はい、まあそういう本当にね、未来が全然明るくならない状況で、政府も何をやってんだって声も非常に強いんですけども、実際地元はかなり苛立ちがありますよね。今ね、今年苛立ちが目立ってきたと思うんですが、どうでしょうか。
まず被災者の人たちは今の家に住みながらですね、家に帰れないだけではなくて、自分たちの将来がないどうなるだろうかということで、不安だけではなくて生きがいを失って自殺者も出ているような状態ですので、この問題は早急に解決しなければいけないということだと思います。まあ、そこで、この問題を解決するにあたって、早く家に帰すためには山林原因や電波等をしっかりやらなければいけないということになりますので、今私の方は各浪江町の町長とか、南相馬の市の桜井市長さんとか、いろいろな首長さんたちから私がやった放射能の除染が良かったということで、今データが私のプログなり、ね、私の関係している人たちのプログに出てますので、見ていただければ分かりますけど、山林も自然地まで折ったということ、もう一つは原野も折ってる、それから野菜も落ちてる、米も ND になってると、で、牧草もきれいになってるという数値を見ていただいて、その現実が実践実証として、各大臣、首長および皆さんに入ったもので、それで今私のところに、 そういう人たちからぜひともということで依頼が来たわけなんです、
はいはい、でこれであのもう一回改めてその微生物が放射性物質を分解消失する原理を、まあ、ざっくりとちょっとご説明いただけますか。
はい、まずそのきっかけになるのは放射性物質を見たのは、第二次世界大戦の末期の広島長崎に落ちた原爆で、長崎はプルトニウム爆弾ですけど、はい、この2つの爆弾原子力爆弾によって被爆をしたのが人類初めてのことだったと思うんですね、はい、でその時に、物理近代物理学者は向こう100年近く150年ぐらい不毛の地になるとあの放射能のあれによってですね、はい、生物が生存できないという話でしたけれども現実はその年に食物もできたり、また、米も取れたり果物も取れたりいろいろしてもうほんの数年内には、広島長崎に連合軍の科学者がみんな入って放射能の、核種分析とかいろいろやったら出てこなくなったということで結論から言うと広島長崎における放射能はどうして消えたのかっていうのは非常に謎だったんですね、
はい、
でそこで広島長崎に入った科学者たちが全部調べた結果、これは微生物が何かのことをしてんじゃないのかということで対放射性細菌というのを探し当てるんですね、
はい、
で放射能の中に生きてる動物ではなくて放射能に反応する微生物を探し当てて、はい、この微生物が何かをしてるというふうに、ね、ことが分かってでその微生物が海底火山の近くに今いるような化学合成細菌の仲間であるということも分かってきたんですね。でそれを使って、なったんだということを連合軍が言った話を日本で最初にそれを発表したのは広島大学でも長崎大学でもなくて実は、醸造で大蔵省に滝野川っていうのがあるんですね醸造試験場っていうのは昭和30年代、まあ、当時は、日本酒メーカーっていうのはすごい力を持ってましたので大蔵でも特別な位置におったんですけどこの大蔵省が管轄するのに、滝野川の醸造試験場に今管轄したでその醸造試験場に、酒造りで上位100社に入ったそれを品評会とか鑑評会って言うんですけどその日本全国2000数百社があるうちの上位100社に入った連中だけを当時だけをその子に夏夏季講習で呼ぶんですね、
はい、
それでいろんな勉強会をやるんです。その席にその広島長崎の大放射性細菌の話が出てきて、はい、微生物は将来いろんな仕事をするよという話をしたんですね、
はい、
それは国の学者が言ったわけです、うんはい、だから物理学者じゃなくて微生物学者が発酵工学の世界の中からその話をしたという事実が残っておるんですね、はい、で私はその話を聞いている中から今日やったのも広島長崎の再現をしてみてくれないかと頼まれて、
はい、
土壌微生物工学の上にあるその今言ってる複合発酵という世界があるんですけど、はい、それから大放射性細菌をの厳正をしてそれをやってみせるということを、はい、やってみせたわけですね、
はい、でこの、まあ、大放射性細菌を厳正してこう消えていくわけですね。しかし、まあ、私ども高校で習った物理学ではなかなかそういう話は出てこないんですけども現実にどんなことが分子レベルあるいは原子レベルで起きているんでしょうか。
先生、まあ僕ね、東大同じ東大でも工学をやってE イコール MC の事情というのは光高速度ということと、はい、もう一つ習ったのはベータ崩壊理論という二つを習って、はい、その中から放射能と微量元素という問題を見ていると思うんですね、
はい、
で微量元素のその先ずっと行くと何があるかというと電子とか陰子とか陽子とかから媒中間子とかまた素粒子とか中性子とかいろいろあってまあ、一つの元素の構成がアイテムが 30いくつかの構成になってて、その先にトップコークとかあれがあるということを見て、はい、一つの元素をバラバラにするとそういうふうになるという、はい、ここはまず原子物理学も最近は全部分かってきて、はい、ニュートリノとかトップコークという形でまで全部バラバラにするといくつかに分かれるというのがあったですね、はいはい、で私が最初にやった時にですね、かつて、台湾でやった時、はい、またチェルノブイリに呼ばれてやった時にですね、まず微生物が複合発光を起こす時を、はい、そこで生理活性物質というビタミン、ミネラル、アミノ酸という独特なビタミンとミネラルとアミノ酸が、はい、発生するんですけど、はい、それが放射性物質を吸着するんですね、
はあ、はい、
まず、
はい、生理活性物質、
生理活性物質、
放射性物質を吸着する、ええ、はい、
そうすると意外に放射線量がパッと下がるんですね。
ああ、
それは吸着しちゃうから、
そうですね、
飛んでこなくなるわ
け、実際その赤でこう微生物処理するといきなりボンと下がりますよね、線量がね、ええ、あれはそれなんですね。
そうなんです、
ああ、まずあれでみんなびっくりするんですよね、
ええ、
いきなり線量下がるんですよね。
だ、線量下がったからいきなり消えたかっていうと、そうじゃないです。
そうじゃない、まだ、ええ、まだ先がある、
ええええ、まずそれで吸着した後、それを今度は、ビタミン、ミネラル、アミノ酸っていうのはタンパクですからね、
はい、
でこのタンパクっていうのは例えば隕石とか水星と一緒になってきて、人類地球に生物を与えたタンパクと同じように、はい、そのタンパクは一つの情報源でありエネルギー源なんですね。
あ、はい、
だから肉イコールタンパクと思わずし、一つの情報性と生命性と触媒性があると、
はい、
こういうふうに見ていくと、このだからタンパクですから、主軸が C ですよ、炭素ですよね、
はいはい、
C の13と14というのは有機質な、はい、ものを見たときに、アイソトープで、例えば、はい、何年前のあれだったかというと C13 と14のあれをアイソトープ調べて
や
りますね。で、33と36というのをやるのは、その生物無機物というよりも生物 のこだ発生する方で、壊れる方で、
はい、
その時に33と36で、その上に60と70というのがあって、ナノサイエンスというのがありますね、
はいは
い、でこの60と70というのは宇宙観の中にの物語になるわけですけど、
はい、
で結局はこのタンパクが全部くるんで、フラーレンス法則といって、はい、炭素がそれをくるんでしまうと、
フラーレンスの法則になってるわけですね、
はいはい、そうするとそこで安定物質に変わって、はい、原子転換が起き始めると、常温で、
はいはいはい、
こういう順番になるわけです。
なるほどね、その元素転換どれぐらいのスピードで進むんでしょうか。
これはね、やっぱりその状況に応じてですもんね、
一
概には言えないんですけど、
はい、
スタートが始まるのが3ヶ月後ですね。
3ヶ月後、はいはい、
それから徐々にいって、大体半年1年後には大体ほとんど、まあ、フラットまでいきませんけど、ものによって違いますけど変わってきますね、
じゃあ実際に今被災地でもですね、もし土壌その他で複合発光状態のところがあれば、それは放射性物質 の安定物質の転換、その後の核転換進んでるわけでしょうか。
現実今までやってきたところは、周りは上がってもここは上がってこない、下がってます。
そうですね、処理したところですね、はいはい、
それは測っていただいてみんな見てますから、プログに載っている通りです、それで山林はものとか早く凍ったんですね、
はい、
それは腐葉土があって、もともと山林の土の中には微生物が10の9乗ぐらいいるんですね。
あ、なるほどね。
だからそば畑とか、はい、そっちの方がなんだ他の砂上のようなところですね、
砂ですね、はいはい、
そういうところは微生物が少ないので、落ちるという速度はものすごく遅いんですね。
あ、そうですか、
だから私が前撒いた菌が、微生物が、そういう触媒を起こすのではなくて、それが誘導して土壌微生物を複合発光させて、はい、そこに対放射性細菌の源泉が起きるわけです。
なるほどね。
だからそれが起きるまでに大体巻き始めてから1ヶ月後に反応が出てきて、3ヶ月後に、はい、対放射性細菌の源泉が起きて、はい、そこから仕事が始まるという感じです
。なるほどね。
だから山は、はい、もう10の9乗ありましたので、速度が速かったわけです、
なるほどね。
だからあそこはもう1ヶ月目でもう消えちゃったんですね。
なるほどね、そうですか。前にもお伺いしたんですが、まあ本当スケール負けしないようにやればですね、まあ、福島含めて汚染土壌広い地域もやればできるってことですよね。
1にも2にもね、土壌発酵させるための微生物の中にも私のアイテムがバイオアイテムがあるんですけど、はい、対放射性細菌を主体にする菌群と、
はい、
だから私の光合成細菌と化学合成細菌、一般細菌が、
はい、
発酵する複合発酵微生物群と、
はい、
それから土の中をできるだけ発酵速度を高めるための発酵液肥ってやつですね、
はいはい、
それからもう一つは抗酸化水という形で、はいはい、特殊な光合成細菌、化学合成細菌なんかが出てきて作り上げた酵素水なんですね、
はいはい、
でこの4つを常時に使っていきながら抑制させるんですけど、だからそれをやるのに、そのプラントですね、作るための、
はい、
だから137万ヘクタールって言ってましたかね、
福島
で、ね、福島全土で、
はいはいはい、
だからどっかの福島か北海道東北 の, ビルメーカーで今空いてないところがあると思うんですね、やってないところが、
はい、
そこのビルメーカーの1工場を1個貸していただければ、大体3年から5年以内に勝負つけちゃうでしょうね。
なるほどね、はい、ね、まあ、ですから本当にもう除染ができない限り、特に山林原野ですね、環境省がやらないってとこですね、こうなんとかしない限り、ね、単に避難するだけで済まなくて、そこからどんどん出てくるわけですよね。でそれがどんどん周囲に被害を広げていくわけで、まあ、急務の課題ですよね、はい、
まあ究極は放射能除染が行われない限り、復興がありえないことは事実ですけども、
そうですね、
それをじゃあどうやってやるかという中に、まあ、一つの、私がかつて、松下経産副大臣に言われ、
はい、
また高橋、国会議員に言われ、
はい、
またあると西本統括審議官にも言われ、
はいはい、
みんなから言われてやったんですけども、
はい、
その言われてやった時に、うん、
はい、
あなたのやったことは全部、うん、間違いなく消えてると、これは認めたら得ないけどプロセスも分かんないと、だから公式にこの書類を受け取っていくし、これで日本を救えるならということで松下大臣に亡くなられる前に私と会った時にですね、
はいはい、
頑張ってくださいということを言われました、
はい、
その時言われたのはですね、各大臣および諸々の方たち、国会議員の先生方から言われたのは、
はい、
多くの事実関係を作って、多くの事実関係を作って、
はい、
国民的コンセンサスと政治的コンセンサスで、科学的コンセンサスといらないかどうせ、
あ、はい、
ね、
はい、
それではどんどんやっちゃいなさいよと。
なるほど。
で日本の国に数十兆円の、うん、予算が起きてるし、
はい、
ここまで全部合わせると100兆円あるから、
ね、
そのあなただったらもっと安くできるだろうから、ね、あなたとやったらどうですかっていうための、今実施実証をやるために今十数箇所ですね、各市町村長の依頼とか、そういう人たちからもらった依頼と、
はい、
今までやってきた十何箇所のデータを持ってます、
はい、
これを国に持ち上げることと、
今
度は科学的、これは実践的証明ですよね、だから実践的証明と科学的証明と両方あるわけですけど、首長の市町村長は、科学的証明なんかどうでもいいと、
うん、
そんなこと言ってこの間フランスのやつが来たけど一つも消えないってね書いちゃったじゃないかと、それも実践
で
実践でって消えてくんない困るだよってみんな言うわけですね、で科学省庁へ行くと科学的証明というわけですよね、だから両方やっちまわなきゃダメなんですよこれ、
そうですね、
で両方とも今やってます、で2月には答えが全部出るでしょ、でその時点で先生ね、もうこの危機の皆さんも先生も含めて、まあそうですけども、まあ、先生特に私の応援団長の一人ですから、世界的にね、このことをやることによって、あそこ日本の復興を早めること、
はい、
プラス世界にこの科学技術が広がることによって、
はいはい、
いろんな可能性があるわけですよね、
そうですね、
だからそういう意味で 2月以降のですね、国が予算を下ろし始めた時から、うん、私の勝負が決まると思うんですよ。
そうですね、はい、まあなんか本当にこれここでその復興除染諦めたらそれっきりなんですよね。あらゆる方法を使ってこれ突破しなきゃいけないわけで、同時にそれはまさにお話を伺ってますと新しい科学が本格的に応用される時だというふうに考えてもいいんじゃないでしょうかね。いかがでしょうか。
新しい科学というとなんかとっぴでもない科学のように見えるんですけど、決して不思議なことはないわけで、科学に、
はい、そうですね、はい、
消防に不思議な人言葉はありますけど、この科学の中に複合的科学様式っていうのと単一的科学様式ってあったときにですね、今までは全てがデジタルにケミカルに扱っていく単一科学方式なんですね、
はい、
なら還元科学って言うんですけど、この間の ISP の細胞も遺伝子をいくつも複合的にポンとやったらできましたね、
はい、
で勇気と無気を今一斉に集めたりそこでもやってますね、いろんな科学者が、はいはいはい、そうするとこれからのニューサイエンスというのは生き物もだから無機物も、はい、それから生物も、はい、金属も、一つの形として、はい、その触媒としてですね、触媒ってことは生命体としてですね、はい、どうやって持ち寄っていこうかと、
あ、はい、
要するに生物というものの前に生命体としてですよ、ならここで生物というオーガニックスタイルのものと、生命というものと二つにちゃんと分ける時代が来たと思うんですね。
なるほどね。
で生命っていうのはベクトルとファクターが分かれてない世界だと思う、
はいはい、
生物というのをベクトルとファクターと分かれてない、
はい、
要するに自己完結型ということだと思うんですね。だから、
ね、
自己主張と自己、自己完結をするということと、いうのは全部生命体の姿なんですね。
あ、なるほどね。
だからそれは単なる科学ではなくて、今までの産業革命以来の、
はい、
唯物論的な、
はい、
デジタルなですねケミカルな、還元科学ではないという科学が台頭するという時で、
は
い、今のノーベル賞の半分以上はみんなそれですし、
はい、
私のやってることもその中の一つだと思いますよ、はいはい、
あの iPS 細胞というのは本当不思議といえば不思議なんですけども、もともと人間のみんな全部最初は1個の細胞から始まるわけですね。でまさに万能細胞って生物そのもの全部そうですよね。ね、
だから簡単に言うとあの4つの細胞をくっつけたらくっついちゃったというふうに言いますけど、はい、そんな簡単なもんじゃないでしょう。多分
そうですよ ね、
で私は偶然から必然が生まれたと思うんですよ。
あ、なるほどね。
でそれはどういうことかというと、あらゆる細胞も酵素を出すわけですけど、
はい、
普通は酵素というと一つのところに1個しかないんですね。
あ、はい、
だから必ず酵素と酵素との間には鍵が穴が1個あって鍵穴の1個のところへと鍵が1個くっついてパラッとあってこの鍵はこれって言ってそれを同定と特定というんですね、科学でいう、ところがマスターキーっていうのがあると。
あ、なるほど、はいはい、
このマスターキーを探す科学の台頭の時代が来たと思う。
そういうことですよね。
だから ISP もある意味で言うとマスターキーの一つだと思うんですね。
そうですね、自然のマスターキーっていうのはやっぱ我々全く今まで意識してこなかったと思うんですけども、やっぱこれこそまさに自然の根源というか原曲というかそういうもんなんでしょうかね。
自然はすべてを生み出してきた源で、
はい、
自然対、科学なんて言ってる方がおかしいんだよね、
はい、
科学は自然の一部なんですね。
そういうことですね。まさにね、
だ自然から学べばいいんですいくらでも、
そうですね、
まだまだ潜んでるのいっぱいあるんですから、
そういうことですね、まあ、本当にそういう新しいものの考え方とそれから現実的な技術を持ってもうとにかく来年は、放射能除染を本当に進めていって、もうこのままみんな諦めちゃってるところに何かやっぱ折り返し点を作るっていうことが最大の課題だと思いますが、いかがでしょうか。
まず私にとって正念場です、
はい、
で私が、自分の全知全能全財産かけてですね、
はい、
まあ、紆余曲折しながら環境事業とから、
はい、
バイオ農業でですね、
はい、
空気から植物をとか、
はい、
いろいろやってきました、
はい、
まあ、その中に紆余曲折で、はっきり言って、私には、信じがたいことがいっぱいありました、
はい、
しかし、私がもし出世の本懐としてまた、このように存在するとするならば、
はい、
四義則是具空則是式、
はい、
そのまた秘妙とか妙力とか言いますけど、はい、この宇宙が絶対に始めがなく終わりがない無始無終であるというのと、はい、無変無相であるということ、
はい、
これは仏教で言ってるから、私が科学者として仏教を言ったり宗教を言うとおかしいという人いますけど、そうじゃないと思うんですよ、
はい、
そういうことが科学としてきちっとする時が来たと言っただけであって、
はいはい、
その中でダークマターとダークエナジーという大変な発見ができて、
はい、
そのことによって私が今まで人生をかけてここまで苦労してきてやってきた中に、この放射能は私にとっては最大の味方なんですね。
なるほど。
だから放射能を敵と思わずに味方だと思ってかかっていかなきゃ、この問題解決つかないわけですよ。
そういうことなんですね、
私にとってはありがたいと、だから消せるんですね。
なるほど ね
消せなきゃ、ね、金にならないなんてやつじゃ消せっこないんですよ、そんな程度の頭じゃ。
そうですね、まさにそこは今おっしゃったところに、敵を味方にする、ここは超えなければこの問題解決しないということなんですね。
はっきり言って人類っていうのは敵を倒していくことは進歩と言っても、
はい、
革命と言っても進化とは言いませんね。
そうですね、
進化というのは敵を味方にして、その時の最大の敵を味方にした時に進化が起きるわけですね。
そうですね。
それで今人類にとって、はい、このベータ崩壊理論と E イコール MC の事情の先端にある、この放射性物質、中性子、
はい、
これを味方にしたやつが人類を変えるんじゃないでしょうか。
そうですね、まあ、まさにそういう意味で言ったらこの微生物、まさに大自然の力ですよね。まあ、そういう力をいかに我々が利用させていただいて、まあ、この危機を突破するかだと思いますね、
はい、私はあの元素というものはね、
はい、
全て崩壊しているわけですね。
はい、そうですね、
はい、これは間違いない、
はい、
そうするとその崩壊していた時にはかな崩壊物性物質というのは放射線と同じように物質が出られる、それを取り込んでいくのに、生物とか、もう一つは微生物とか、
はい、
こういうところから出てくる酵素の力っていうのが、それを取り込めるエネルギーとして、
なるほどね、
だからこうぶっ壊れていくときには無機物であって、
はい、
取り込んでくるときはエネルギーであって、また有機質に帰ったりいろいろ有効に使っていくという、これ輪廻転生のシステムだと思うんですけど、
はい、
これは何も変わらない我々の体の中に100兆もいる、ね、微生物がやってくれてるわけですから、
そうですね、
はい、だからその原理から考えたらね、こんなことは当たり前だなと私は思いますよ。
なるほどね、そういうことですね、まあ、本当に来年はですね、一つ福島の復興も正念場となりますのでね、ぜひ博士お願いしたいと思いますが、あの最後にまたお聞きの皆さんにこの件に関してメッセージを一つお願いしますが、
ともかくあれ、あの今年1年間ありがとうございます、昨年のから、藤原先生、まあ、またお聞きの皆様ともこの話を3月昨年の311から今日までずっとお付き合いいただいて本当にあのありがたく思っております。ともかくこの災いを必ずや災いにして終わらせずに、この災いを未来の糧とするようにしたいと思っております。私はかつてチェルノブイリに行った時に、チェルノブイリの前に亡くなったあの大統領とお話した時に、被爆をしたの日本とあなたの国とは2つだけど、これを悲劇にせずにこれを糧として、必ずや人類の進化につなげようじゃないかという話をしたことがあります。第二次世界大戦、第一次世界大戦、常に人間は大ダメージを受けた後必ず進化をします。でこのことも進化をするための過程だと思います。でどうか人類の英知というもの、人類の崇高さというもの、これは信じてみんなで頑張っていけたらいいと思います。また私は、来年2月以降に、福島のところを5年以内に必ずや全部除染をしてみせるという皆様とにお約束したいということと、もう一つは元素が消えていくプロセスを やるのに、今最先端でやってる、山の下に水を止めて、溜めて、その中から出てくる素粒子以下のものを捕まえてやるという法則。それからもう一つは、ニューサイクロトロンといって、素粒子粒子をぶつけて、そのぶつけた瞬間に崩壊していく速度によっていろんな解析をするというやり方、まあ、この両極水を使うかどちらかをやってるわけですけど、私は、この行き先はダークマターダークエナジーとどう接点を結ぶかということ、そのことが必ずやこの放射能の今回の問題にもの一番潜んでいると思うんですね。だから必ずこの問題をやりながら、東北にこそ世界の宇宙物理学と素粒子以下の物理学の世界をやりたいと思います。小芝先生から私に、宇宙人間素粒子という字を書いていただいたことがあります。今色紙で持っております。ため焼きで書いていただきました。私はそれをもっと深く突っ込む時が今だと思うんですね。宇宙人間素粒子ということ、はい、この奥を突っ込むというところが福島からスタートさせたら、亡くなった人たちには申し訳なく本当に、我々は礼を尽くさないといけませんけれども、あの福島でから世界を変えていくスタートになれば、あの福島は未来永劫ピラミッドのように残っていくと思いますね。そういうふうに頑張っていきたいと思いますので、4000年の歴史に耐えうるようなピラミッドのような大きな、開発をしていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。
はい、
まあ、良いお年をお迎えください。
はい、ありがとうございました。この番組は NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は、来年こそ福島の復興は放射能除染からということで、環境微生物学博士で白銀五次会事務局長の高島薬津秀博士にいつものように藤原直也がお話を伺いました。高島博士、今日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
どうぞ皆さん良いお年をお迎えください。失礼します。